私が4月に時計厚みが丘教会に来た頃は、教会の周りで作業をしていると道を歩く人が私の様子を見て通り過ぎたり、挨拶を交わしたりしていました。ところが、元首相の銃撃死事件以来、道を歩く人が私に目を向けなくなり、挨拶がしにくくなりました。小さな変化ですが、あの事件によって人々の中に宗教に対する不信感が増してきていることを感じます。時計厚みが丘教会は、使徒の時代から続く正当なキリスト教会であり、主日礼拝や諸活動を行い、キリストの福音を述べ伝えている教会なのですが、世の中の人々には問題を起こしている宗教団体との違いはわからないのだと思います。教会に来て礼拝すれば、神がおられることや、どのように生きればよいかということを知ることができるのに、洗脳されて財産を取られてしまうのではないかというふうに恐れるのでしょう。ヘブライ人への手紙が書かれた頃は、ローマで皇帝ネロによるキリスト者の迫害が終わった頃で、まだその影響が残っていた頃だと考えられています。当時は今よりもひどい状況で、キリスト者たちは主イエス・キリストを信じる信仰に生きることで、いわれなき迫害を受けていました。毎週の礼拝に集うこと、賛美歌を歌うこと、主に祈るといった信仰者にとって当たり前の基本的な事柄でさえ、迫害の対象となっていたと思われます。手紙の著者は確定していません。パウロやアポロという名前が挙げられていますが、今日はお話の都合上、著者をパウロとしてお話しいたします。十二章一節は、私たちが旧約聖書の証人の群れに囲まれているという書き出しで始まっています。11章には、たくさんの人の名前が挙げられています。少しだけ名前を挙げますと、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビネなどが並んでいます。パウロはこの人たちのことを、この人たちは信仰によって何々したというふうに紹介しています。そして、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです、と書きました。これは11章13節に書いてあります。旧約の神の民イスラエルは、約束されたものを手に入れなかったけれど、喜びの声を上げた、そう伝えたのです。パウロは11章40節で、逆説的な表現ではありますが、キリスト者は約束されたものを手に入れたことを示しています。約束されたものとは、2節に書かれている信仰の創始者、また完成者であるイエス様です。このイエス様はご自身の喜びを捨て、恥も厭わず、十字架の死を耐え忍ばれました。そして蘇って天に昇られ、神の右にお座りになられました。私たちにはこのイエス様が与えられたのです。パウロは信仰生活を送ることを競争に例えて、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうと勧告しています。すべての重荷や絡みつく罪というのは、信仰生活をさせないように働くすべての力を表しています。それは外部からの力もありますし、 内側からの力もあります。旅行に誘われて、それを断ることで、付き合いが悪い人と陰口を言われることがあるかもしれません。礼拝に参加することを大切にしていることを理解してくれる人ばかりではないのが現実です。私たちは礼拝に行くことができるようにするには、どのようにすればよいか知恵を働かさなければなりません。私たちは隣人とできるだけ仲良くすることも、主のご命令であることを知っているからです。パウロはそのようなものをかなぐり捨てることができました。私も牧師となってからは、日曜日に誘う人はいなくなりました。これは牧師の役職だと思います。仕事だからと言えば、無理に誘わないでしょう。そうは言っても私たちは信仰生活を続けていくことに気力を失い、疲れ果ててしまうことがあります。パウロはそれを見越して、キリスト者にイエス様の忍耐を思い起こさせています。4節の言葉は強烈です。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。という言葉で、私たちが十分な努力をせずに、この世の流れに流されることをいさめています。この四節の言葉を知った若者が、悪い仲間から抜けるときに必死の抵抗をして抜けることができたという実体験を何かの本で読んだことがあります。必死に抵抗すれば、誘惑者は諦めることを知っておくことは、大切なことだと思います。五節からは、父と子の例えを用いて、主の鍛錬を説明しています。ここで言う主の鍛錬とは、信仰生活を遮ろうとするすべての試みを、かなぐり捨てることによって生じる圧力や、苦しみを忍耐して信仰生活を続けること、また、主を証しすることを指しています。私たちがどんなに信仰生活を大切にしているかということを説明しても、なかなか分かってもらえないことがあります。そういう場合に私たちは、信仰生活の方を選び取ろうとするわけですが、そこで、そのことを理解しない人たちとの間に、圧力や、またその人たちから受ける苦しみを感じるわけです。その中で私たちは信仰生活を続けていくことを、また主を証しすることを目指していくわけであります。しかし人間関係のしがらみは苦難ではありませんし、慣習に縛られることも苦難ではありません。それらよりも、まして、信仰生活を大事にすることにより起きる様々な不利益が苦難であり、それは主の鍛錬なのです。このような苦難を主の鍛錬として忍耐することにより、私たちの品格が高められていきます。八節からは神とキリスト者の関係を、父と子の関係に例えて、神はキリスト者を我が子として見ているから、鍛えるのだと説明しています。子供を放任する親は、子供を愛しているのではなく、無視しています。親は愛しているからこそ、子供を鍛錬するのです。信仰生活を続けるときに、遭遇する苦難という主の鍛錬は、11節にあるように、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われますが、後になるとそれで鍛えられた人々に、義という平和に満ちた実を結ばせます。義とは、神との関係を正しくしていただくことであり、そのことが キリスト者に平和や平安をもたらします。申命記に少し触れたいと思います。申命記10章12節で、モーセが問いかけたことは、キリスト者よ、今あなたの神、主があなたに求めておられることは何かという問いです。それに対する応答は、ただ私たちの神、主を恐れてそのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして私たちの神、主に仕え、主の戒めと掟を守って、私たちが幸いを得ることであります。高齢になっても鍛えられるのは勘弁してほしいという思いを持たれているお方がおられるかもしれません。しかし、召される時まで主を信じて信仰生活を続けることは、日々平和や平安が与えられることなのです。ある牧師が、この人は高齢の牧師なんですけれども、デイサービスに行って、信仰を持ってない人からこんな言葉を聞きました。どうせ死ぬ。こういう言葉です。どうせ死ぬ。この言葉は単純に絶望を表している言葉ではありません。達観した言葉、あるいは諦めの言葉です。死ぬことを見つめなくなった言葉です。だから、その人たちには一種の明るさがあるそうです。しかしながら、その人たちも愛する人や親しい人の死には寂しさや悲しみを感じています。それは二度と会えないという寂しさであり、それゆえの悲しみです。この寂しさや悲しみは、どうせ死ぬと達観していても消えるものではありません。それに対して、主イエス・キリストを信じる人には、死の後に復活の希望があります。この希望は、死による別れの寂しさや、悲しみさえも超える希望です。もちろん、別れは寂しく悲しいことですが、その寂しさや悲しみを主が癒してくださいますし、再び会えるという希望に生きることができます。私たちは、主イエス・キリストを救い主とする信仰に従って日々を送りましょう。その信仰生活によって陰口を言われたり、仲間外れにされることがあろうとも、あるいは不利益を被ろうとも、さらに教会がうさんくさい目で見られようとも、主は私たちに死を超えて続く平和と平安を与えてくださいます。信仰生活を続けていくことによって生じる圧力や苦難、それらは主が私たちを鍛えてくださり、信仰生活にとどまらせてくださるものなのであります。苦難は苦難で終わりません。それは希望に続いていくのであります。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり感謝いたします。私たちが信仰生活を続けていくことによって生じる苦難やいろいろな課題を私たちが受け止め、それでもなお信仰生活を続けていくことができますように、そのことが私たちにとって 生きる希望を与えるものであることを今日教えていただきました。どうかこの御言葉によってこの一週間も生き生きとあなたを見上げて過ごしていくことができますように私たちを導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を受けることができなかったすべての人に、あなたが御言葉を伝え、恵みを与えてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。